おはようございます。では礼拝を捧げていきましょう。雨を降り注ぎを賛美します。ララララララララ3、はい。
雨を降り注ぎ、恵みたもと、神は愛をもって誓いたまえり、命のごと、放つ恵みを、イエスよ今ここに注ぎたまえよ。
アーメン。ハレルヤ、愛する天のお父様、新しい朝を与えてくださりありがとうございます。今日もあなたの御声を聞かせてください。私たちの霊の耳を開いてください。あなたとの深い交わりのうちに導き入れてください。この時間をお捧げいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。本日のディボーション箇所は出エジプト記24章1節から8節です。それでは拝読します。主はモーセに仰せられた。あなたとアロン、ナダブとアビル、それにイスラエルの長老70人は主のところに登り、遠く離れて伏しをがめ、モーセ一人主のもとに近づけ、他の者は近づいてはならない。民もモーセと一緒に登ってはならない。そこでモーセは来て、主の言葉と定めをことごとく民に告げた。すると民は皆声を一つにして答えていった。主の仰せられたことは皆行います。それでモーセは主の言葉をことごとく書き記した。そうしてモーセは翌朝早く山のふもとに祭壇を築き、またイスラエルの十二部族に従って十二の石の柱を建てた。それから彼はイスラエル人の若者たちを使わしたので、彼らは全焼の生贄を捧げ、また和解の生贄としてお牛を主に捧げた。モーセはその血の半分を取って鉢に入れ、残りの半分を祭壇に注ぎかけた。そして契約の書を取り、民に読んで聞かせた。すると彼らは言った。主の仰せられたことは皆行い、聞き従います。そこでモーセはその血を取って民に注ぎかけ、そして言った。見よ、これはこれらすべての言葉に関して、主があなた方と結ばれる契約の血である。アーメン。内容を簡単にまとめます。主はモーセを呼び、主の言葉と定めをモーセを通して民に告げました。翌朝早くモーセは山のふもとに祭壇を築き、全焼の生贄と和解の生贄を捧げ、契約の書を民に読んで聞かせました。民は見教えを行い、聞き従うと答えました。では、神様に示されたことをノートに書き記す時間を持ちましょう。それでは、最初に示された方から分かち合いを始めたいと思います。
私は、モーセ一人、主のもとに近づけと2節に言われて、モーセは、主のもとに行き、主の言葉と定めを取って、それを民に告げるんですけれども、それだけではなくて、4節で、モーセが主の言葉をことごとく書き記したというところ、モーセがその時書き記したことが聖書となって、また今の時代の私たちにも伝えられているということで、本当に書いて残すということの大切さを思わされました。以上です。
はい、ハレルヤ。今のことと私は大体同じでございました。特にまた6節のところで、血が 生贄の血が大切であるなということを教えられました。祭壇が聖別されること、そして民が聖別されること、これがこの主と交わるときに必要なことであるということを教えられました。モーセが主のすべての言葉、すべての定めを告げることと書き記すことをし、そして民がすべてのことを行いますと応答している、これが礼拝だなということを教えられました。けれども実際御霊の力のない民は全部的外れになっていくわけですけれど、この時点ではこれは礼拝だなと、イエス様の血潮と、そして御言葉を実際にこのように宣言すること、実行すること、これは大切な要素であるということを教えられました。以上です。
はい、私は1節とまた7節8節に目が止まりました。この時代にあるものと、それから今の時代にある恵みと思ったんですけれども、この当時の時代は主のところに選ばれた人々がいたとしても遠く離れて父を拝むことしかできなかったということ、今は御霊にイエス様のその贖いによって本当に近くあって、また御霊の内住があって一体となって拝むことができる、父を拝むことができるということが本当に恵みだなと思ったことと、また7節8節のところで、この主の仰せられたことは皆行い聞き従いますという、その、この時点では律法の契約、モーセの契約、今はそれは成就して、私たちはこの律法を行うということ、行わなければ救われないというところからは、本当にこう救い出されたものとして、本当に改めて、その恵みを思いました。イエス様が律法を成就してくださったために、私たちはその律法の縛りの下にはもういないということを改めて恵みとして思いました。以上です。
私は主に7節8節から、この確かに守りますと聞き従い皆行いますと言っていた民が、結局この後自分の力では決して守ることはできずに崩れていってしまうのですけれども、本当にもともと決して絶対に全てを守ることができないものとして与えられているから、神様の助けが必要、神様の信仰がこの時代においても一番大事なものだったんですけれども、結局こう行いをしなければならないということのみになってしまって、多くの民が崩れてしまったということに対して心が止まっています。以上です。
ではもう少し具体的に理解しましておきましょう。神様はどのようなお方でしょうか。自分に何を語っているでしょうか。しばらく黙想しましょう。はい、では分かち合える方から分かち合いをお願いします。
はい、父なる神様ですけれども、3節4節7節を通して神様はモーセに主のご自分の言葉を託されて、定めをことごとく民に伝えられたわけなんですけれども、それだけではなくてモーセを通してその言葉を書き記すようにさせて、そして7節でそれが契約の書となったというと、3節で一度主の御声を聞いて、民たちが主の仰せられたことはみんな行いますと応答するんですけれども、同じようにこの次の日の朝も、契約書の書を民にモーセが読んで、それに応答して主の仰せられたことはみんな行い従いますと応答するんです、しました。続けて御言葉が語られ、また応答することができる、日々そのように弟子に従うことができるために、私たちに聖書が与えられているんだな。それでまたモーセの契約からさらに本当にそれが更新される形で、また新しい契約をイエス様が与えられて、与 イエス様を通して新しい契約が成し遂げられて、それが今私たちに与えられているというその恵みを思わさせられました。私たちも本当にそれに応答して恵みに立って、救いの約束に立って、歩むことが与えられているということを思わされました。以上です。
はい、1節2節のところで道地はどういうお方であるかということですけれど、群れの代表を通り置き管として用いられるお方です。そして本来この神様と私たちとの関係について教えられたことですけれど、本来恐れをおののいて不死を拝むべきお方、それが道地であるということです。つまり本来汚れているものは全く近づくことができない光そのものでおられるお方、これが道地でございます。また模範としては3節、3節4節、主のすべての言葉、すべての定めをことごとくその回収に告げなければいけない、告げたということですね。そしてさらにそれがこのなくならないように文章にして書き記したということです。以上でございます。
私は1節2節のところから御子イエスキリストについて完全なる仲介者であるお方だということを教えられました。ここには民を代表してナダブとアビフ、そして長老70人が登場して仲介者となりますけれども、まあ、こういう、このような人という仲介者は、まあ、十分にな仲介の役目を果たすことができなくて、遠く離れた場所にいるしかない。また、ナダブとアビフは、後に、この契約の違反によって、まあ、死んでしまうというところから、まあ、やはり完全な仲介者というのは人はなり得ないということを教えていただきました。完全なる仲介者はただお一人イエス・キリストだけで、イエス・キリストにあってのみ私たちは初めて神に近づくことが、本当に近くあって不死を拝むことができるということを教えられました。以上です。
私はまず8節から、私たちが道地が地によって契約を結んでいる方であり、私たちが生贄として捧げられたイエス様の血潮によって、恵みによって契約があるんだということ、この犠牲を本当に大切にしなければならないということを思ったのと、あとは7節でこの結局できない、成し遂げることができないことをこう自分の力でできるというふうに言ってはいけないということを今日は語られています。あ、本当にこうただ主の力に頼らなければならない、こう本当に主の力と減り下って主の力と主の助けを求めなければならない。その上であなたにあってできるというふうに言っていかなければならないんだなということを私は今日は語られています。以上です。
では実生活へ今与えられた御言葉を適用する時間を持ちましょう。はい、では適用の分かち合いをしたいと思います。
はい、私はこの旧約時代は本当に聞き従って行うということが中心だったかと思うんですけれども、今はイエス様の恵みに応答して、もちろん御心に従って歩むように祈りつつ進んでいかなければならないんですけれども、でこの恵みによって生かされていることを今日日々体験して、デボーションの中で受け取っていかなければならないなということを思わされました。ちょっと立法的になっている部分があるかなと思わされていますので、そうじゃなくて本当に恵みに立つということ、ちょっと具体的に見ていきよう、さらにやっていきたいと思います。以上です。
はい、私は3節のところで、主のすべての言葉とすべての定めをことごとく民に告げたというところですけれど、 特に私はまだまだ伝えていないことがたくさんあるなということを知られました。自分自身が伝えることができるように準備していきたいと思います。以上でございます。
はい、私は、イエス・キリストが仲介者となるべきであるということしかいないんだということを改めて教えられて、なんとなく自分自身がどこかで、この主と人との間に立って仲介者になろうとしていたところはないかなと思いました。私はイエス様と人々を出会わせる、そういう役目を、そういう働きをしていきたいんですけれども、本当に自分が誤って、主と人との間に立つ仲介者とはならないように気をつけないといけないなと思いました。はい、以上です。
はい、私は自分自身が特に伝道の現場にあって非常に肉が強く働いているのではないかということを今日は反省しています。本当に全てのことにおいて、特にそういった主の働きの現場において、すべてのことを主に委ねる、主の力を受けて行う信仰がないと本当にできず、つまずき倒れてしまうものとなるということを今日は語っていただいています。以上です。
はい、私も、最近親子イングリッシュを始めたんですけれども、外国人がいないなということで、私は一体どれだけ自分の力でできるだろうかと考えていたんですが、やはりできないということを神様に助けを求めて祈っていました。そしたら良いアイデアが生まれたので、本当に神様は真実だなと感じました。以上です。では祈ります。愛する天のお父様、今日もお一人お一人にあなたの御言葉を与えてくださいました。感謝いたします。今日一日御言葉と聖霊様に導かれて生きることができますように、私たちの歩みの土台をしっかりと据えてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。